皆さんおはようございます。今朝はご案内しておりますように昇天社合同の記念礼拝であります。ご遺族の方々も集ってくださって心から歓迎しまた感謝したいと思います。コロナ感染が続く中にあってご一緒に聖書の御言葉に聞き賛美と祈りを持って生きる誠の神様を礼拝することができること、またイエス様にあってすでに召された方々を忍ぶ時としたいと願っています。一言お祈りを持って始めます。心を合わせてください。すべてを支配され私たちの命もご支配されている私たちの父なる神様、あなたの尊い皆をあがめ賛美し褒めたたえます。新しい一週間の初めの日に敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めて来られた方々とともに、またすでに主にあって召された方々のご遺族とともに、今朝は昇天社記念礼拝をあなたにお捧げすることのできるこの恵みのひとときをありがとうございます。過ぎました1週間の歩み、9月も間もなく終わろうとしておりますが、この9月の一月の間も神様の恵みとご愛と憐れみと慈しみのうちに生かされて過ごすことができましたことを覚えて心から感謝いたします。私たちは本来ならば罪と死と滅びの中にあって神様の裁きと見返りを受けるべきものでありました。しかし愛する御子イエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったこと、またそのために人となってこの世に来られたその事実を覚えて心から感謝いたします。なお私たちには神様の助けと導きなしには日々の信仰生活、日常生活を歩んでいくことはできません。どうぞ御言葉と御霊によって私たちの歩みを確かなものにしてください。そしてすでに主にあって天に召された方々は神様の御臨在のもとに今おられます。さまざまな苦難や苦しみ、痛み、そういったものを経験しましたが、今は神様の身元に、御臨在のもとに居座られておられることを信じます。私たちもイエス・キリストを救い主として信じる者として、どうぞこの地上の生涯を主にあって続けて全うしていく信仰と神様に対する信頼を与えてください。ご遺族の方々の上には神様からの引き続き慰めと励ましがありますように。この教会にはご高齢の方々、小さな子どもたち、また闘病中の方々、術後の方々もいらっしゃいますから、神様が一人一人に今朝も望んでくださり、新しい一週間の方として神様御言葉を今日握っていくことができますようによろしくお願いいたします。どうぞ共に御言葉を開きます。どうぞ主がお語りくださって、神様の御言葉に励まされまた慰められていくことができますようによろしくお願いいたします。祈るべき課題はたくさんあります。どうぞ神様、その一つ一つにあなたが最善をもって答えてくださることを信じて信仰を持って祈る私たちとしてくださいますように、すべての栄光を主にお返しし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。昇天社記念礼拝あるいは記念会を行う時期は教会によって様々です。毎年申し上げることですが、3月から4月のイエス・キリストの復活を記念するイースターに合わせて行う教会もあります。教会の暦がありますが、伝統的に11月の第1日曜日、第1主日礼拝の時に行う教会もあります。ルーテル教会などは伝統的にそうしております。聖書は昇天社記念礼拝あるいは記念会の日時までは指定しておりませんの、いませんので、そもそも昇天社を記念する礼拝が、厳格に命じられているわけではありませんが、それぞれの時期に行っております。しばらく前までは、数年前までは白金キリスト教会とこの国分寺キリスト教会が合同で、もう午前からですね、礼拝から合同礼拝、そして午後 記念会という形をとっておりましたが、少し前から白金キリスト教会とは別に国分寺キリスト教会を独自で行っております。それぞれで行っているということです。大切なことはなぜ記念礼拝あるいは記念会が行われるのかということでありますけれども、それにはいくつか理由があります。まず一つ目として、イエス様に会って召された方々が今神様の平安と祝福のうちにあるということを私たちはもう一度覚える時であります。そして二つ目は、召された方々が生前何を語り、そしてどのようなことをなさり、どのように生きてこられたのかを、そのことを私たちが思い起こし振り返り、個人を偲ぶ時であります。その人の人生から学んだことを振り返って、その模範をですね、思い巡らす時となります。そして3つ目として、死という現実は必ず誰にもやってくるものであります。長く闘病生活を送りながら、やがてこの地上の生涯を終えることもありますし、死というものが突然やってくる場合もあります。私たちはそのための死のための備えをしっかりとしていくことが聖書によって命じられており、しかも聖書の言葉を通して死というものに備えることが大切であるということです。なぜならば死はそれで終わりではないからです。私たちは今年、今朝ですね、ヘブル人への手紙12章の1節と2節、またそれに関連する聖書箇所からご一緒に、すでに召された信仰者たちのこと、それは旧約聖書時代もそうですけれども、そして私たちの信仰生活を改めて考えさせていただきたいと願っています。まずこのヘブル人への手紙が書かれた目的を確認したいと思います。ヘブル人あるいはヘブル人とありますように、厳しい迫害に遭い、ユダヤ人社会からのけ者にされていって希望を失いそうになっていた人たち、動揺したりしていたユダヤ人クリスチャンたちを励ますために書かれたのが一つの理由であります。先週、先々週と私たちは礼拝の中で使徒の働きをご一緒に開いてまいりました。イエス様救い主メシアであると信じる人々は、同胞のユダヤ人たちから激しく迫害を受けました。このヘブル人への手紙の著者、ヘブル人への手紙の著者は、誰であるか定かではないと言われます。パウロが書いたと考える学者もいるわけですが、いずれにしても苦難の中に生きるクリスチャンたちを励ますために書いた理由の一つは、彼らの目を、苦難の中にいるクリスチャンたちの目を、信仰者、先輩の信仰者たち、先に召された信仰者たちに向けさせることでありました。早速ヘブル人への手紙の12章の1節を見ていただきたいと思います。お読みいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかとあります。こういうわけでとありますように、これまでの内容を受けています。多くの証人たちというのは、直前のヘブル書11章に書かれています、出ています、旧約聖書に登場するクリスチャンたち、信仰者たちのことを指しています。信仰に生きた人たちの名前の単なる羅列ではなく、これらの人々がこの手紙を読むユダヤ人たちにとっては、同じ民族の信仰の先輩たちであり、同胞の民でありました。ヘブル書の著者はこの手紙の読者に対して、信仰の先輩たちの信仰の歩み生き方、特に彼らが経験した忍耐というものを思い起こすようにと記しています。旧約聖書を読みますとよくわかりますが、彼らの地上での生涯は、歩みは、 神様と共に歩む祝福されたものでありました。それと同時に、決してですね、決して平坦なものではなかったということです。11章に出てくる人たちを一人一人詳しくここで紹介することはしませんが、簡潔にまとめますと、皆さんとご一緒に開きたいと思いますが、11章、同じヘブル人への手紙の11章の2節をご覧ください。このようにあります。昔の人たちはこの信仰によって称賛されましたとあります。3節を見ますと、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟りますとあります。そしてこの4節以降、信仰によって誰々はとずっとですね、約20人にぐらいになるでしょうか。そのように信仰によって歩んだ人たちが紹介されていきます。苦難を味わい、さまざまなところを通った彼らでありました。しかも少し後になりますが、11章の13節を見ていただきたいと思います。こうあります。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄居者であることを告白していましたとあります。さらに39節を見ていただけますでしょうか。11章の39節を見ますと、やはり同じような内容が書かれています。次のページになりますか。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。彼らは約束のもの、究極的な祝福のすべてを得られなかったものの、それをいつか必ず得ることができる、与えられるという信仰と希望を失わずに、この地上の生涯を旅人であり寄居者であることを告白しながら、やがて天に召されていきました。彼らだけではありません。この国分寺キリスト教会の先に召された方々も、必ずしも生きている間に自分の願っていたことが実現して天に召されていったわけではありません。この国分寺キリスト教会そのものがどのような道を歩んでいくのか、まだ見ていない将来のことなどについて期待を抱きながら、抱きつつ天に召された方々もおられます。特に新街道建設、新街道を夢見ながら主に期待しつつ、熱い祈りを主に捧げつつ、しかし新街道を実際に見ることなく召された方々もおられます。もちろん新街道そのものが一番重要だということではありません。そのような方々の生き方と信仰は今もなお私たちに語りかけています。私たちを励ましてくれます。信仰生活を生涯にわたって続けていくということは簡単なことではありません。もちろん生きる誠の神様を信じ、神様と共に歩む人生は祝福された喜ばしいものであります。それでも人生においてさまざまな苦難や不条理とも思えるような体験、理不尽とも思えるような事柄に遭遇するときに、そのような時にこそ、このヘブル書11章に出てくる人たちの人物を聖書の記事から私たちは確認したいと思うのです。実際に旧約聖書の人たちだけではありません。私たちの身近にいた信仰の先輩の方々、彼らの生き方を思い起こし、それらの方々の歩みから勇気と励ましを得たいと思うのです。そして究極的には、十字架で苦難を味わい、死を味わってくださ 蘇られたイエス様に私たちは目を注ぐのです。当時の手紙の読者も私たちも今そのように多くの証人が雲のように私たちを取り巻いています。何か天から見下ろしてですね、私たちの行動を常に見ているということではありませんが、もしかしたら私たちの人生の歩みを応援しているでしょうか。そのことは定かではありませんけれども、いずれにしても確かなことは、私たちには先にこのような信仰に生きた人たちがたくさんいるということは心強いことではないでしょうか。今前に家がありますけれども、家を見て思い巡らすときに、忍ぶときに、私たちは励ましを受けるわけであります。神様が私たちに期待しておられる生き方はどのような生き方でしょうか。しかもこの一節の後半では二つのことが進められています。一つは一切の重荷とまとわりつく罪を捨てることであり、もう一つは自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けることであります。もちろん別々のことではなく密接に結びついているということです。ここではクリスチャンの人生が、また信仰生活が、マラソンあるいは長距離走に例えられております。聖書を読みますと、特に新約聖書の書簡などを読みますと、信仰者の生き方がボクシングですね、剣闘、パウロは剣闘の例えを用いていますが、ボクシングやマラソンになぞらえることがあります。走ることになぞらえられた信仰者の生き方は、他の人と争って競争したり順位を競ったりするものではありません。皆さんも注意して見ていただきますと、競争するの競争というのは競うという言葉ではなく走るという言葉が使われていることからも、決して人と争って競うものではありません。最後まで走り切り完走することが目的であるということですね。皆さんもご存知のように、マラソンランナーは走るときに身につけるべきものをなるべく軽くするわけですね。私たちのクリスチャン人生、キリスト者としての信仰生活も同じです。信仰によるマラソンは、信仰によるマラソンをするために妨げにならないように、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、身軽になって走るわけです。ここでの重荷や罪とは、信仰を持っていながらも自分の内側に持っている自己中心的な考えや思い、あるいは習慣、具体的には、ロマ書13章13節やエペソ書4章25節などに書かれているようなことが挙げられます。そこで具体的なことが、挙げられておりますので、また後で見ていただければと思います。このように一切の重荷と、まとわりつく罪を捨てることが求められています。自分の前に置かれている競争とありますから、神様が用意してくださった、また置いてくださった競争であることがわかります。しかもその競争というものを忍耐を持って走り続けるということですね。信仰によるマラソンは通常のマラソンと同じように、辛く長い時間がかかります。しかし信仰によるマラソンというものは一生涯続くわけですね。マラソンですと 42.195 キロぐらいでしょうか。2時間、3時間、そのような時間ではありますが、私たちの信仰生活、信仰によるマラソンは一生涯かかります。信仰によるマラソンでも時として息が止まりそうになるくらい苦しい時を経験いたします。突然の出来事に遭遇したり、突然の知らせを聞いてまるで足が動かなくなって、これ以上走り続けられないと思うようなことさえあります。皆さんはいかがでしょうか。それでも私たちに必要なのは忍耐であると、ここに書かれています。競争とか忍耐とか言われますと、 自分には難しい、到底できないとお考えになる方がいらっしゃるかもしれません。でも安心していただきたいと思います。私たちのうちに住んでくださる聖霊なる神様の助けと導きによって、忍耐を持ってこの信仰によるマラソンを走り続けるお互いであるからです。12章の2節を見ていただきたいと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。信仰の創始者、あるいは導き手、今まで未開拓の道を切り開いてくださったということです。人間の罪によって断絶されていた神様のへの道、永遠の命に至る道を神の御子イエス・キリストは十字架の御業によって切り開いてくださいました。神の御子イエス様がご自分の栄光を捨てて人となられ、十字架の死を耐え忍び、尊い命を差し出してくださった。代価を払って買い取ってくださったわけですね。イエス様が唯一の道を備えてくださった。神様が、天の地の神様がイエス・キリストを通して私たちに救いの道を用意してくださったわけですね。だからこそ後に続く信仰者たち、また私たちクリスチャンたちはその道、イエス様ご自身の道ですが、その道を通って生きる誠の神様、父なる神様のもとに立ち返ることができるようになりました。神様が備えてくださった救いの道であるということです。皆さんはこの事実をどのように受け止められるでしょうか。またイエス様は信仰の完成者であられます。ただ道を切り開かれただけではありません。信仰の創始者、導き手だけではありません。最後までそれを成し遂げてくださるお方、信仰の完成者であられるということですから、私たちのこの信仰を全うしてくださるのもイエス様であるということ。信仰生活において弱くくじきそうになってしまうクリスチャンたちを、イエス・キリストは聖霊を送ってくださることによって励まし、慰め、強めてくださいます。イエス様が使わせてくださる聖霊の助けによってクリスチャンは力を与えられます。ゴールまでの工程を走り切ることができるわけですね。キリスト者として生きるということ、クリスチャンとして生きるということは、この信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないということ、イエス様を常に見つめながら、見上げながら、目を離さずに生かされていくことではないでしょうか。今も生きて働かれる神様、イエス様と共にそのお方の存在を、ご臨在を身近に感じながら、そのお方に支えられて生かされていくのが信仰者の生涯であります。しかもその道のりを私たちは一人で進むのではありません。走るのでもありません。そこには世代や性別、置かれた立場、持ち場、そういったものを超えた信仰の仲間との交わりがあります。主にある兄弟姉妹、神の家族の中における豊かな交わりがあります。共に目標を目指す者同士が祈り合い、励まし合い、声を掛け合っていくことができるわけです。そして何よりも今ですね、今生きて働いてくださっておられるイエス様が、信じる者をゴールに至るまで力強い御手を持って導いてくださるというこの事実を、私たちはこの朝受け止めたいと思います。神の御子イエス様との豊かな交わりが信仰者の日々の 喜びとなります。キリスト者として生きるということはそういうことではないでしょうか。先に主にあって召された方々、ここにあります家の方々はそのようにしてこの地上の生涯を全うしました。私たちにとって大きな励ましとなる今朝の御言葉ではないかと思います。今朝は昇天者記念礼拝ですので、イエス・キリストの復活について少し考えてみたいと思います。イエス様の復活、また蘇りについては聖書のいろいろな箇所に書かれていますが、一箇所だけ開いてみたいと思います。第一コリントの15章20節にはこう書かれています。開いても開かなくても結構ですけれども、どちらでも結構ですが、第一コリントの15章の20節をご覧ください。新約聖書の350ページになります。第一コリントの15章の20節をお読みします。前後関係については省略しますし、特にこの15章に関しては復活のことが書かれています。20節をご覧ください。しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられましたとあります。ここだけしかお読みしませんが、イエス様ご自身が十字架で苦しまれ死なれよみがえられたように、イエス様を救い主として信じる人たちもこの世にあって苦しみ、やがては地上の命を終えたとしても新しいキリストにある命によみがえる、よみがえらされるという約束が与えられています。ですからここで眠った者の初穂と書かれています。今朝このメッセージの後にご遺族の方々に一言お明かししていただきますが、先に天に召された方々は本当にさまざまな生涯を送られた方々です。写真にもありますように生まれて間もなく召された赤ちゃんもいます。病床で福音を聞いた方もおられます。長寿を全うされた方、若くして召された方、突然の病に倒れ闘病生活を送られた方々、さまざまです。そのお一人お一人が神様の深いご計画の中で神様のご栄光のために用いられた方であると私たちは確信したいと思います。身近なあの人がいたからこそ今の自分があると、そう思っている方々もいらっしゃると思います。特に身内ですね、身内といいますか肉親といいますか家族のことを覚えるときですね、そのことを思うのではないでしょうか。ここで大切な言葉、イエス・キリストの復活、よみがえりの事実であります。十字架で死なれ、ご自身が語っておられたように三日目によみがえられるということ、復活されるということ、イエス・キリストによって私たちはよみがえりの命、復活の命があることを教えていただきました。イエス様はこの言葉によってだけではなく、実際にご自身が死からよみがえられるというこの歴史的事実によって、私たちはそのことを確信することができるわけです。復活の信仰、私たちは聖書信仰と言ったりしますが、復活の信仰というのは神様の御業としての出来事、イエス・キリストの復活という事実が私にも必ずですね、やがて起こるということを受け入れ信じるということであります。いわゆる平均年齢という言い方があります。平均年齢よりも早く召される方、平均年齢よりも長く生きる方もいらっしゃいます。長寿は確かに神様からの祝福ですが、聖書によるとこの地上での生涯の長さによってその人の人生がこの評価されるのではありません。大切なのは 神の御子イエス・キリストに対する信仰ですね。イエス様をどのようなお方として認めるか、信じるかということです。私たちの人生は決して楽しいこと、嬉しいことばかりではありません。生きることは時として苦しいこと、悩むことあります。どんな人であっても苦しみや悲しみ、試練と困難に遭遇いたします。直面します。しかし神様は慰め満ちたお方であるゆえに、神の言葉、聖書の言葉が、また聖霊が私たちを慰め、励ましてくれます。それぞれの方々は、ここに家がありますが、それぞれの方々は、すでに神様の身元に変えられ、主のご支配の中にあります。今はさまざまな痛みや苦しみ、悩み、病から解放されて、イエス・キリストの身元で、安らいでおられるわけです。聖書には天国には死も悲しみも叫びも苦しみもないと、聖書の最後の黙示録21章4節には書かれていますが、これは終末的な新天新地の約束ではありますけれども、今すでにそのような中にいるのがこれらの人たちであります。もう先取りした言い方になりますけれども、そういう事実の中にいます。皆さんと共に長年にわたって信仰を送って来られた方々もこの中には多くいらっしゃいます。しかもこの地上の地上というものを最終的な住まいとせず、さらに優れた、故郷である天に見せられていきました。ぜひ皆さんには自分の命について、また誰にでも厳粛に訪れる死という根本的な問題について解決を聖書から見出していただきたいと願います。そして神様が与えてくださる平安と確かな希望のうちに、これからの生涯も歩んでいただきたいと願うわけであります。今から約2000年前、イエス様は大切なことを宣言されました。礼拝プログラムの中で先ほど聖書講読でご一緒に読んだところをもう一度一部お読みします。お手元にあります週報の中の今週の御言葉にもなっておりますので、そのところを見ていただければと思います。聖書を開いても構いませんし、週報の真ん中の下の欄を見ますと今週の御言葉とありますので、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬ。あなたはこのことを信じますか。福音書11章25、26節。イエス様はマルタに向かって語られました。この問いかけは私たちに対する問いかけでもあります。聖天使記念礼拝を通して私たちは自分の命も人生も全てが神様のご支配とご主権の中にあることを改めて確認させていただきたいと思います。私たちは自分の力で自分で生きているのでなく、神様によって生かされているということ、生かされている存在です。私たち人間は神様によって作られたにもかかわらず、唯一誠の神様から離れ背きさまよっている存在であります。自分の力では神様のもとに立ち返ることはできません。そのように私たちを身元に引き寄せ、迎え入れ許してくださる、そのために、つまり私たちを罪から救うために神様が取られた方法が、神様の愛する御子イエス・キリストが十字架の上で身代わりの死を遂げてくださったということであります。勝利の十字架ですね。勝利の死、復活であります。尊い命を差し出してくださったわけです。そしてよみがえられたことを通して その死で終わりではなく、必ず蘇りと復活があるという事実をイエス様ご自身が示してくださいました。天地万物の作り主、私たちの命の創造者であり支配者であられる神様、愛と恵み、憐れみ、慈しみに満ちたお方です。私たちの身近な家族や親族、親しい人たちが召されるならば、そこには深い悲しみと痛みがあります。クリスチャンだからといってそういったことを経験しないということはありません。私たちは慰め、平安、また励ましを必要としています。しかし感謝のことは、死はそれで終わりではないということ。聖書が語るように、私たちが神様から背を向けている状態であるというその罪を認めること、悔い改めること、神の御子イエス・キリストを救い主として信じるということ、そのことを通して神様は罪の許しと新しい永遠の命を約束してくださるというのが聖書の一貫するテーマであります。そしてその誠の命、命の源であるあられるイエス様に つなぎ合わされることによって、永遠の命が将来与えられるばかりでなく、この地上の歩みを神様と共に、そしてイエス様と共に歩むことのできる幸いが今与えられ、たとえこの地上の生涯を終えたとしても、命を終えたとしても、やがての時に復活の希望というものが実現していくということです。この事実を今朝ここに集まられた皆さん、お一人お一人がご自分のものとされますよ。そしてもうすでにご自分のものとされている方々は、さらに聖書の御言葉を通して確信を深めていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの深いご計画とまた導きを感謝いたします。今日は聖天使記念の合同の礼拝であります。すでに主にあって召された方々は、この地上の生涯をそれぞれ全うされました。神様が全てを支配され、私たちの命も人生も全てもあなたのご主権の中にあることをもう一度私たちは覚えて感謝いたします。既に主にあって召された方々は、神様のご臨在のもとに今歩んでおられますが、私たちもこの地上に残されたものとしての使命が与えられていること、また先人のクリスチャンたちの信仰に倣って、また旧約聖書や新約聖書に出てくる信仰者の歩みに倣って歩んでいくことができますように、そして何よりも誰よりもイエス様ご自身が私たちに偉大な素晴らしい模範を示してくださいました。さらに聖書の御言葉を持ってイエス様の模範に習うものとして、神様あなたの御霊の助けをいただきながら歩んでいく歩みとなさせてください。この後ご家族の方々、ご遺族の方々にお明かしをしていただきますが、恵みのひとときとしてください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。